夜も一人バックドロップ収録。
おかげさまでオープンできました。
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と
燃え尽きた闘魂アームストロングオズマ加藤です。
燃え尽きちゃったん
ですか？燃え尽きた
燃え尽きちゃったんですか？
ハエになった、はい、いやまあまあまあね、うん、まあとりあえず、
うん、まあまあまあまあ、あの緊張して、
はいはい、まあ、ね、おかげさまで、
はい、オープン、昨日ですね、
昨日ね、はい、うん、まあ
昨日というか今日なので私たちもまだ、
ね、今収録してる、
今まさにオープンしたばかりという、
そう、は
い、
そう、ちょっとさっきめギリギリまで言ってたんだけどさ、はいはい、うん、まあでも大丈夫そうだったね、きっと、はい、うん、最初だけでしょ、うん、今日はシャラクとエリちゃんとあと
マヤさん、
マヤさんか、うん。女性の方が度胸があるから、オープン、女の、う、ね、うん、男の方がね、なんかね、あたふたするんだけど、女の方はね、少ししたら全然普通にね、はい、対応できんだよね。うん、まあまあまあ。
なんでニヤニヤしながら言ってんですか？
いや、そういうもんなのよ、昔から。
でもラジオもみんな、女性の方が出るとみんな度胸があって、喋れますもんね。
そうだね。
男子の方がやっぱり上がっちゃうというか。
うん、あゆなんて全然普通になんかお前うまいなと思ったもんね。
普通になんか長年やってましたみたいな感じ、
うん、そう乗ってくるしね。うん、まあ、ということで乾杯していいかい？
乾杯します。
はい、乾杯、はいはい、で、おい
す、よろしくお願いします。
うん、ねえ、
はい、というわけで、うん、まあ緊張してんの話はまた後ほど、はいはいはい、するということで、うん、あ、時事ネタいきますか？
いっちゃうかい？
はい、というわけで今回ですね、私の方からちょっと一つ、プロ野球開幕しまして、
はい、
日ハム5連敗からようやく1勝しまして、
うん、そうだね、
あ、そうなんだ、
はい、
多分大阪桐蔭の方が強いんじゃないですか？
そうです ね、 ね、
すごい、高校生に負けちゃいます、
うん、選抜すごかったですからね、
うん、はい、これはね、もしかしてと思ったよ。
まあでもようやく1勝しまして、うん、っていう、まあ、今年最後の札幌ドームということでやってるんですけど、
そうだね、う
ん、来年からは新しい球場、
あ、そうだね、
はい、
う
ん、じゃあその札幌ドームどうなるんだっていうので、みんなその赤字になるんじゃないかっていう話で、まあ、
うん、
まあ、この間あの爆竹さんともそんな話してて、
うん、
札幌ドームこのまま行ったら赤字になるねっていう話。
爆竹さんって誰ですか？
スー友さんですね、はい、
ああ
、爆竹さんです、はい、
あ、そうなの、
はい、
私も分かんなかった。
あ、ごめんなさい、ペンネーム、
俺あのなんか
最近あのメッセージをくれないと分かんなくなっちゃいますね。
そうね、はい、うん、いやいやいや
いやいや、まあ、
なんかそのアーティストの方かな。爆竹って言ったでしょ。
はい、いましたね、
うん、で、まあまあ、その札幌ドームなんですけど、うん、まあ、なんで札幌ドーム赤字になっても何にも言われないかっていうのをちょっと調べてみて、記事があったので、
うん、
で、札幌ドームって今札幌市の天下り先になってるそうで、まあまあ、札幌ドームって札幌市と、民間のところがお金出し合って会社作ってるんですけれども、まあ、その札幌ドーム、うん、HBC の社長が実は札幌ドームのトップになってると、
うん、
いう今会社の構造になってるんです、
うん、
でさらに、各民放が、札幌ドームの株を持ってるっていう状況になってて、
うん、
まあ、これで見えてきたのが、なんで北海道の中で札幌ドームが赤字になるのにあんまり報道されないのはなぜかって言ったら、各報道局が株式を持ってて報道しないようにしてるっていう今状況らしいんですよ、
うん、
まあ、あの放送してしまうとどうしても利益が下がってしまうんで株の、
うん、
そういうのをしないようにしようと、
うん、
で、
うん、
実はその札幌ドームのその内側とかを書いてる記者もみんな道外の人ばっかり、
うんうんうん、
道内の、テレビ局とかそういうのはあまり報道しないし、記事にもしない、
うん、
っていう今状況らしいんですよね、
うん、
あ、なるほどと思って、本来はその、まあ、政治家であるとかそういう会社のものを監視するためのマスコミなはずなのに、そのマスコミが札幌というか北海道というかでは機能してないぞっていう状況なんだと。
まあそういうもんでしょ、マスコミは。
うん、そうですね、
自分たちの都合の悪いことは。
そうなんですね、本来は権力に対してそういうことを言うのが本来の形なんですけどね。
あと札幌市もちょっとだらしないんじゃないか。
いや、そうなんです、だから、はい、
いや、どのぐらい下がるの、売上どのぐらいあって、売上どのぐらい下がるんだろうか、
6割が、うん、日ハムなので
だけどさ、
6割なくなる。
日ハムもさ、
はい、
コンクリートの上に人工芝だから天然芝にしてくれって言っても、はい、その分なんだあれお金もかかるし、
はい、
なんて設備費もかかるからってダメだって言われたしさ、はい、結構あとグッズだってさあれ何パーセントない 30% ないのか普通
ほぼ
セーブライオンズは 12% だったね、はい、だから全然うまみがないんだよね。
全然うまみないです。
なんか俺も YouTube でそれやってる人がいてさ、
はい、
見ててさ、
はい、
うん、いやまあそんなもんだろうなとして、うん、嘘吹いてたのはね、うん、なんか売り上げ下がるって言ったけど、いやとそんなことはないと、野球があったから、うん、他のコンサートとか、はい、何かイベントとかできなかったのをこれでできるようになったから、そこまで別にね、
はい、
売り上げは下がんないから大丈夫だみたいなのをこういうねちょっとね痩せ我慢してるんだけどね。まあ、
ただ実際ドル箱だった嵐はなくなりましたし、コンサート
は、うん、嵐自体がもうないからね。
そうです、嵐自体がもうないの で北海道ってコンサートがもう入らないんですよね、うん、何のコンサートやっても、
うん、
なので、
うんうん、
まあ、札幌ドームでやるっていうところは、ね、ないと思うので、人がなかなか、
うん、いやまああれじゃないの、なんか市民球場とか見たくなって普通の人その辺とかにもなんじゃないのなんか、
うん、まあ問題はそのツケがその市民の税金に来るんじゃないか、
俺たちのね、うん、
っていうのがあるので、
うん、それはダメだよね、
本来はそういうのを報道するべきなんですけど、
うん、
まあしないんだという話ですから、うん、まあね、このトップギアの中ではこういうふうに言えますんで、
うん、
まあ、トップギアがこういう報道の代わりというか、うん、マスコミの代わりになれる、う
ん、なるほどね。スーさん、
はい、
気持ち悪い顔してるよ。
本当に
すんげえ気持ち悪い顔してたよ、は
い、
今。
いやいや、
白木に、白木に次ぐ気持ち悪さだよ。
白木は頑張ってます、
うんうん、小さいながらもそう、そうやって反抗して
くるぞ。スーさん結局それが言いたかったんでしょ。
そうなん
です、うん、その顔
ねえ、メイヤムサシって言われてるから。
ダメだよ。
もうねえ、そっかい。まあでもこれまたスーさんあれだね、
はい、
また札幌市の方にちょっとメール送ってもらおうか。そこはどうなってんですかと。
そこはどうなってん
ですか、税金上がるんですかと、
はいはいはい、
うん、
もう一回送っときますね、う
ん、
また
あれ先週の件はあれから電話はされていないんですか。
電話しましたけど、ずっと話し中なんですよね。なんでしょうね。
何
ずっと話し中ですねって。
いやだから全部上げてんでしょ、繋がんないようにしてんでしょ。
あの放送の時も実は100何回してますし、昨日お
とつい、うん、スーさんね、はい、行動力がないね。行かないと。
札幌市の
もちろん
市役所の中に
もちろん。
せめて違う番号にかければいいんじゃないの、なんか市役所の中の違う番号に。
違う番号に、
だって市役所全部が全部電話つながらないわけじゃないから。
内線でつながるよ、
うん、案内されてる番号にしかかけてはいませんけど、うん、
どっちかけても何回やっても繋がらないから内線で回してください、
うん、スーさん本当にそのぐらいやんなきゃダメだよ。一市民として。
一市民としてですか。
頑張って、うん、札幌市民なんだから。
まあまあ、まあまあ、とりあえずそこの問題はちょっと、ね、はい、言って
もらえないか。スーさん自分で言ったんだから。
いやいやいや、
今回も言いましたね。
いやいやいや、うん、まあまあメールはします、はい、メールしときます、はい、
ね、いやメールでダメでさね。
じゃあ次の時事ネタいきますか。
次も
う、はい、
はい、皆さん道路族という言葉をご存知でしょうか。
道路族、
道路族、
議員の悪いやつ
だな。
族議員だな。
族議員ですよね。
この道路族って私も最近知ったんですけれども、
は
あ、幼児
虐待
時代、児童幼児が道路で遊ぶこと、はい、虐待じゃないです、
うん、
はい、ボール遊びとか、
はいはい、
ローラースケートとかを、うん、道路ですること、
は
い、これによってで結構うちもそうなんですけれども、毎年その道路でキャッチボールをしたり、
うん、
コーンを置いてローラースケートをする近所の子がおりまして、
うん、
でそれも朝っぱらからやったりする時もあるんですよね、夏休み、
うん、
なると朝5時台からギャーギャー始まり、
うん、5時台からちょっとあれだね。5
時台はさすがに今コロナになってあれなんですけど、
うん、
ラジオ体操あるじゃないですか、うん、それに行くのに朝からギャーギャー始まるっていう。でボール遊びもキャッチボール子供同士でするから壁にバンバンぶつかると、家の
家の、
はいはいはいはい、
はい、 で、あのスケートもだのチャリだの出してやるけど、道路に自転車だの、うん、コーンだの置きっぱなしだから車も通るのもっかないし危ないしっていう、う
ん、あ
それは何、町内会長は何やってるんだい？
町内会長何やって知らないんじゃないですか、
ね、いや、そういうのはさ、町内会に言った方がいいんじゃない？
あそうなんです、ね、
回覧板で回ってくるか、町内会で何かやってもらう、まずはそこに言った方がいいんじゃない？だって、なかなか自分たちは言えないでしょ？
そうですね、うんうん。警察に通報しましたけどね。あまりにもうるさくて。
これはね。
通報しちゃいました。
あれ返してあげるか？BB 弾、あの、
いや、銃。撃ちたいんですけどね。うん、いや、それはちょっとさすがに。
違う問題に発
展する。はい。さすがにちょっと。
もっと違う問題に発展するんだけど。
はい、もうほんとおっかないんですよ。で、親も一応見てんだか見てないんだか分かんないような状態で注意もしないし。
結構問題になってますね、それは。
親が悪いね。
そうですね。
それはね、
う
ん。子供はやっぱり遊びたいしさ。
いや、しょうがないと思うんですよ、うん。だから近くに公園があるから行きなさいっていう、うんうん。
ああ、そうですね。
で、近所の子もあのその子の友達近所っていうか別のところに住んでる子もいっぱい集まってきちゃうから、
うん、
だからもう大変なことになってて、
いやそれならやっぱり広場とか野球や公園か、
うん、
行った方がいいのにね。
そうキャッチボールだけじゃなくてバット持ち出してきた時にはやめてくれと思って、
うん、でもさ そっからそれやってからラジオ体操行くの？ラジオ体操終わってからかい？
ラジオ体操の時は家の前でなんだかんだチャリ乗って遊んだりしながらラジオ体操行くんですけど、
うん、
まあやや朝ね5時台ってで夏だから窓開けてるからバッチリ聞こえるじゃないですか、
うん、
もうやめてくれと思って。
去年の夏ぐらいにね、
はい、
俺の住んでるところに1階に新しい人が入ってきてね、
はい、
あのカラスうるさかったんだね、うん、うるせえなとは思ったんだけど、うん、まあ別にいいかと思ってたんだけど、うんはい、いやうるせえとかってカラスに、うん、おめえのがうるせえこの野郎って、うん、うるせえってカラスに。俺はねカラスうるさい時はね、うん、すぐ銃持ってきて
また違う問題ね。
もうやつらすぐ逃げる。しばらく来ないから
頭いいですから、
ね、頭いいよカラス、うん、だけどなんか見つかったらさやつら攻撃してくるからさ、
ねはい、
カーテン越しにちゃんと分かんないようにさパパパパン、うん、
やっぱり子供も撃つしかないんですかね。
子供もね
目だよス
さん子供はだ子供は撃てないよ何言ってんだよ俺も一瞬考えたけど何言ってんだよダメだよ。で子供はちゃんとそこは、はい、ここねうるさい人の例えば人の壁とかもしくは壁にバンバン、うん、自分家の家でもさ、
はい、
あのボールぶつけてる音がうるさいのさまた
いやうるさいですよね、
うん、響くのさ、
はい
うん、だからやっぱりそういうのはあのなんかやっぱまずは町内会で言った方がいいんじゃないか。やっぱりみんな同じことを思ってる人がいるからさ。
そうです
ね、うん、町内会長さんってでもあ町内会ってそういうの出たことないでしょ。会合とかあるの？
会合はないですね、うん、あの班長とかはやりますけど、うん、回ってくるから
いやでやるんならばやっぱりそういうのにさ、はい、やっぱり地域のコミュニティとしては、
はいうん、
そこはやっぱりやんなきゃいけないんじゃないかな、うん、そう班長さんに言ってさその班長さんの子供がそうだったってな、
うん、もうどうにもならない
どうにもならないですよ。
そうですね、
うん、いやだけどねそういうのはあの町の中でもこの前すすきの中でもいたな、
はい
スケボーですよね。
スケボー、
はい、あー、うん、そうですね、
あれも危ないですよね、うん、なんか物ベンチが傷ついたりシャッターが傷ついたりとか、
うん、そうなんかイエーイってなんとかできたぜとかってやって、
う
ん、
やってますね、
うん、だからまあ俺は別に自分なんか普通に歩いてて、はい、俺は危なくなかったからあれだけど今度ちょっとね
何するんですか？
なんかいや何するかっていうかあの他の人たちとかが危なかったりしたら、
う
ん
はい、
ね
優しくさせ
て
もら
って、そうそうそうそう、はい、ここはっていうあの公共のみんなが安心して歩く場所ね、うん、歩けるようにしてるところなんで、はい、ここではやんないでちゃんとあの公園とかなんか違うとこ行ってやりなさいと、
うん
うん、なんで
ヘッドロックヘッドロックヘッドロックだそういうやつはいいもう何も言わないでヘッドロックおもうグワーッとグワーッともう
急に
5秒で5秒で俺あの落とせる自信あるよグワーッともうヘッドロック もうそこで他の 2,3 人のね仲間たちもさもうそこでもうブルーしょ、うん、ブルータスお前もかってたもん。まあ違うか、
それは
まあそんな感じかな、うん、ねえ、まあでもそれはちょっとね真面目に町内なんかそういうのあるんならまずそこの地域に言ってごらんよ、
はい、
うん、ねえ、みんなそう思ってるよ、
うんうん、
いろいろ大変なんですね、そういう、うん、近所ご近所、
あとスーさんは頼むよ、札幌ドーム、うん、
札幌市長に、
うん、いやみんな言ってんだから、いや、うん、いいけど本当はみんな札幌ドームの方がやっぱりアクセスがね、地下鉄でも行けたしね、うん、だけどもう結局そういう風にしちゃったんだからさ、うん、やっぱりなんちゅうかな、お役所仕事っちゅうのかな、なんかなんか偉いっていうかね、うん、自分たちがさ、うん、特にその天下り第三セクターとかさ、
はい
はい、うん、昔もそうだったな、 JR の時はあったな、土地のねあれでね、うんうん、いいぞってお前のところお前やりたいんだったらこのぐらいの金持ってきてこういう風にしろとみたいな感じの、もうすんごい上から目、もう昔昭和のっていう感じの人だったね、
うん、
うん、だからもう一切不動産屋さんに言って一切俺のところにもう ここの条件も物件持ってくんなよとか言ってもうすいませんでしたって、もう本当不動産屋さんが謝ってたよ、
うん、
うん、なあ、ヘッドロックだ、
うん、そっちもですね、う
ん、わずか5秒もあればいけるということで、
というわけで、はい、時事ネタ、以上で、はい、次行きたいと思います、昭和平成の忘れ物行きたいと思います。今回のお題は寝坊ということで、
寝坊、
はい、メッセージ来ておりますので読んでいきたいと思います。
はい、
はい
はい、ペンネーム、はい、のぞくさん、
はい、
あ、先日は男子会ありがとうね、楽しかったね、うん、はい、スーさん、瀬口さん、社長、こんにちは。
こんにちは。
春の心地よさもあり最近はぐっすり寝てしまいます、うん、今週のお題は寝坊とのこと。昔は忙しい時は目が覚めるのに忙しくない時に限り寝坊していました。わかるね、これはね、だから忙しい時はもう神経が研ぎ澄まされてるからさ、はい、ちゃんとした時間ちゃん、ね、5時だったら5時だもんね。
そうですね、
5時15分23秒だったら5時にね、まあいいやあれと思うと外から聞こえてくる音が違い、なんだか騒がしく寝坊したのに気づきます、うん、かっこやっちゃったとがっくりきます。最近ではないのですが5、6名ぐらいで出張に行くと必ず一人は予定の時間を過ぎても現れない人物がおり、またかと思いますが、あ、思いながら電話しますが、フロントで慌てている姿を見ると諦めもつきますね。そして何かを忘れ物して人騒動です。かっこ1日前に持っていくものを確認しないと気になりませんか。彼曰くいつもは母に起こしてもらってるとのこと。ゾワッとします。それが唯一の動機です。ねえ、
お母さんに起こしてもらうってい
つも母に起こしてもらってるとのこと。
さあ、
いや、どう、学生時代とかも起こしてもらってた？
学生時代、いやでももう学生時代は起こしてもらってないですね。
ないでしょ。
はい、
瀬口は
起こしてもらってないです。
ないよね、
はい、
俺もそうないんだよね。
ほっとかれてましたね。
うん、全然なかったなそんなの。
うん、
でもよね、ないや、え、じゃあ海星を起こしてた？
海星は起きてはいるけど、
うん、
ベッドから降りては来ない。ベッドの上で何かやってんですよ。だから声はかけますけど、自分でちゃんとできるんだろうなと思って最近はある程度も放置してます、うん、はい、
まあ、自分のタイミングってあるからね、はい、あのペースって、
うんう
ん、俺も最近あれだもんね、起きるんだけどね、準備支度するまでに30分から1時間かかるのさすぐ動けないのさ。なんだかね、まあ寒いのもあるから、
はい、
夏だったら結構パパッと行くんだけど、
うんうんう
ん
う
ん、なんか知らないけどね、30分から部屋が温まりきるまで、うん、
あ、
はい、うん、なんかテレビ見たらずあれと思って、え、なんだこれと思う今日結構早起きしたのになとか思ってさ
こたつの中でぬくぬくしてるんですか、
う
ん、
そうそうそう、いつも以上に遅くなるのよ
早起きしたはずなのにっていう、う
ん、早起きの安心感ってありますよね。
全然三文の得になってないもんね、
はい
続きあるね、
はい、
追記1、社長、我が社の若者はちゃんと寝坊できましたよ これはあれで紹介した横山さん、この前言ってた
先週の
ちゃんと寝坊したんだ。
ちゃんとしてますね。
ちゃんと したってどういうこと。しちゃいけない
やつ。いやこれ野宿さんね、やつねゲーム好きなんだわ。あ多分
そうなんですね。
うその前セモリナでとか学校とかなんか寝坊したのはやはり朝までゲームやるってね。
あなるほど。
うん、弟と住んでるから、はい、弟も名古屋から来て北大に行ってんだけどさ、弟と一緒にゲームやるから、なもうそろそろやっぱりこれ母親にいつまでも起こしてもらったのと一緒でさ、はい、ゲームも一緒の、もう社会人になったらある程度のところでやめてもらわなきゃ困るよ ね、
自分やってもいいけど、うん、ちゃんと起きる、
ね、
仕事するっていうのが大事
ですね。ちょっと横山にがっつり言っとこうかな。追記に、はい、サーモン&ガーリックという奄美大島のライブ映像が YouTube にありましたよ。
これ何の話ですかね。
カットしてないですから、そのまま放送流れてますよ。、うん、サーモン&ガーリック
何だかちょっと来んないな。
先週の
サーモンがサーモンね。
のぞくさんからはでもリクエストがないんだけども、はいはい、スーさんが調べてくれて、はい、サーモン&ガーリック、はい、デイをお願いします。
はい、いきますよ。こんなにするだけですからよろしくお願いします。サーモン&ガーリック最後でございますのでよろしくお願いしたいと思います。
サーモン&ガーリックで D 聞いていただいております。
ありがとうございます。
なんかねスーさんがねあの方言でよく言葉はわからないけど、はい、なかなかいい歌だって言って、はい、うん、俺は全く はい、それがわかりません。
スルーされていましたね、うん、その会話を、うん、
どこがいいんだかもよくわかりません。まあ、スーさん的にはね、あれなんだね、うん、うん、なるほど。
あ、一応ですね、うん、あのサーモン&ガーリックっていうのが、うん、Y1 グランプリという余興1グランプリっていうのが奄美大島であるらしくて、うん、それの中から生まれたそのユニットというか。
そうなんだ、
はい、
うんうん、でだけに
で
情報として、
あ、そうかい、はい、なるほど、
はい、なるほど。歌の意味までは分かってないですけど、うん、まあ、一応サーモン&ガーリックで聞いていただきました。
はい、
はい、というわけで次のメッセージいきたいと思います。はい、イノマティさんからいただいております。皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
東京は桜が満開です。
うん、いいね。
今週のお題は寝坊とのこと、うん、学生の頃朝は苦手でした。遅くまで飲んでいたこともありましたが、大事な授業の時は余計に目が冴えていっそのこと眠らずと思うのですが、4時頃に落ちてしまうことが多々ありました。あまり勉強しなかったおかげで今の楽しい人生もあったのかな、だそうです。
いやいや、コメントに困る、
ね、困るね、本当に困るね。うん、そうなのさ。どう、瀬口は寝坊なんていうのは、
寝坊 昔若い頃はありましたね。
あ、まあ結構飲んでたりとかしたからかい、朝まで飲んだりとかして。
そうですね。でも
寝坊って言ってもあれでしょ、あの会社に遅れるとかじゃなくて時間にちょっと慌てて。
そうですね、はい、だからいつもギリギリでいつもタクシー乗って行ってた。
うん、はい、そうそう、あ、僕小さい頃の小学、あの少年野球やってたんで、うん、少年野球の朝練が5時半からだった。
5時半から、
はい、で僕
5時半にグランド集合ってことだよね。
そうです、5時半からスタートするんですよ、うんうんうんうん、ってことはもう4時半ぐらいには起きて、うん、5時に出発して、まあ、やんなきゃいけないんですけど、うん、着替えてる間に寝ちゃうっていうことが何回か。
着替えてる間に寝る？
寝ちゃう？
着替えて、あー眠たいなーと思ってなんか目つぶってはーっとしたら6時とか。
あー、でもそういうのってあるね。
それ何、一人で用意していくってことなの？
そうそうそうそう、一、うん、人で用意するんで、
そっかそっか、
はっ、あれ？6時と思って。
あるよね、
7時までの練習なのに6時に起きたらはっ、これは無理だなるんですよね。
あの、ちょっとさ、まばたきをひゅっとさ、
そうなんですよ、
落としただけでさ、うん、ふっと、よく地下鉄でもあるんだけどもさ、なんか人生と一緒だね。俺はよく言うのさ、若い子に、まばたきを3秒、5秒、パッと、今ねって、お前ねって、お前たちね、ちょっとまばたきっていうかね、目を、まぶたを閉じてみろと。はい、5秒経った時には、もう55歳ぐらいになってるぞと。そのぐらい人生って早いぞと。うん、まだ二十歳ぐらいの子たちにね、今は分からないけどと、はい、うん。それと同じぐらいのさ、光の速さっぽいよね、今のね。
でもそうですね、うん。寝坊するときのあれは本当に、うっ、ってなるんで。
うん。して、二度寝とかそういうときにさ、はい、もうシャキッとするよね。
そうですね。すごい
ね。あれはすごいね。
すっきりする。
うん。だから、二度寝をクソってシャキッとしたいために、はい、二度寝したらダメなんだよね。あれは、ね、二度寝するつもりもなく、やって本当に焦った時が合う人間ってすごい準備も早いもんね。こんだけ早いのかと。だったらなんでいつもできないんだと。
あのスイッチ、何なんでしょうね。
カジバのクソ力みたいなね。
あのスイッチが欲しいですよ、いつでも。本当に。
はい、
はい、というわけで、あ、リクエスト来ております。
はい、
はい、リクエストは内藤靖子さんの六本木ララバイをお願いします。
あらららら
はい、内藤靖子さんで六本木ララバイ聞いていただきました。
子守歌でね、はい、寝坊しちゃうという、うん、
そうですね、
うん、はい、ね、内藤靖子さんこの歌大好きだよ、ね、この他にも弟よっていうのもあってね、
あ、そうですね、
うん、一人暮らしのアパートでってやつ、うん、なんかね、ま、これをねたまにね、はい、行く店でね、吉木さんの店でうまく歌うねいいお姉さんがいるんだわ。
渋いですね、
うん、チンポリンって言うんだけど、
ちょっと名前が
仲間うちではチホちゃんって言うんだけど、自分でチンポリンって言うからさ、 すごいよ、せせこういう歌を歌うのさ、うまいんだわ。
ギャップはすごいですね。
うまいんだやっぱりね、浜育ちだから。なかなか、うん、しゃがれた、バスへのしゃがれた声で、うん、ねえ、ちょっとね、聞きたいな、チンポリのね、
というわけで、内藤泰子さんの六本木のラバイ聞いていただきました、
はい
はい、まだメッセージ来ておりますので、
はい
はいはい、続いてペンネーム山嵐さんです。社長、瀬口さん、スーさん、毎週ご苦労様です。ご無沙汰をしております。
ご無沙汰しておりました、はい、ねえ、元気そうだね、はい、なんかね、はい、そうでもないか、
どうでしょう、
うん、
年末に実施した人間ドックに思いのほか引っかかり、再検査の毎日です。とは言っても、長年お腹に溜め込んだ断熱剤脂肪がエコー検査の支障となり、全くもって写りの悪い画像で、結局再検査ということで MRI という大きな音のする狭い空間に30分も閉じ込められ、おまけに3回も、たまったもんではありません。
スーさん気をつけな。
一言じゃないです。
うーん、スーさん健康診断とか行ってんの？
行ってますよ、健康診断は。ここまでのは MRI とかはないですけど、
エコーと結構時間かかりそうだね。
いや、映んないんじゃないですか。
う
ん、
なんかもう映
ってますよ、ちゃんと。
もうなんかもうなんだっけ、検査員泣かせっちゅうの。もう、うん、ため息つく、もうスーさんが来た、入ってきた瞬間にため息ついたんですよ。わ、なんで俺私の担当よ、うん、まあ、うん、今日で3人目だぜって
言った
ん
かな。
は
い、続きいきますね、はい、この検査のためにお酒も飲めず出歩くことも、検査期間中は人混みの多い場所への出歩きなど、極力人との接触を避けてくださいとの病院からのお願いあり、できず静かにしております、うん、あと1回の検査です。ちょっと気弱な山嵐です、うん、でも元気なんですけどね、早く美味しいお酒が飲みたい、
うん、いや、お酒も飲めず、
うん、
出歩けず、人混み仲もダメだから、はい、もちろんね、食べにも来れないね。
そうですね、なかなか。
だから最近来てなかったんだね。
そうですね、
最後に会ったの2月、
お
1月か、2月だわ、2月のちょうど龍二、はい、がいなくなった時に、支店のところでごちゃごちゃごちゃごちゃやってたら、ちょうどそのあれってさ、多分丸藤が周年の時だったんじゃないかな、
は
い、その時にちょっと山梨さん、すいません、うん、
なるほど、
だから2月の頭だわ、
うんうん、だいぶ、
うん、
あれですね、うん、出られてないんですね、
うんうんうんうん、
そっか、あと1回終わったら、
そうだね、
はい、さらに続きいきます、うん、昭和平成の忘れ物のテーマは寝坊ですね。基本的に仕事で寝坊したことはないのですが、一度だけ彼女とのデートの約束をしていたにもかかわらず、当日の夕方に目を覚ましたことでしょうか。やっちゃったな、これは。はい、それも彼女に起こされて、彼女曰く時間になっても来ないため、一人で映画を見て食事をしても何の連絡もなく、どうしたんだと、まさか死んでないよねということで家まで来て寝ている私を発見し、持っていたカバンでしこたま叩かれ、私は全く意味もわからず平謝りしているうちに現実が見えてきて、さらに恐怖が増した思い出があります。
なんだ、
やばいなこれは、
ね、いやだからどうして、だからデート自体もすっかり忘れてたのかね、したらね、
いやなかなか寝つけなかったんですよね。いやいやでもって書いてますよ、ね、
私全く意味も分からず平謝りしてるうちに現実が見えてきてっていうことは、
最初は寝ぼけてたんじゃないですか、カバンで叩かれてて何が起きたか分からな い
う、こういうプレーってあったかなっていう、なんかそういう感じかね。
続き
はいはい、
はい、
うん、
なかなか寝つけなかったんですよね、若かったのでしょうか、興奮して寝られなかったわけではないはずなのですが、当時は携帯もありませんでしたから、遅れても連絡方法がなく、その場でどれだけ待てるかが会えるチャンスだったのですが、起こされるまで寝ていたんだからしょうがありません。その晩はしっかり頑張って挽回しました。彼女が優しいだけなのですがね。
そうですか、挽回しましたか。今度は殴る方になって などうなんだそういうのってね。なんかもんな、何に瀬口用意してんだよ、大丈夫だ
非常ベルの出番かな。
何だいやだけどさ、そういうのってある、スーさん。
あ、僕もあります
ね。な、本当、
はい。
どんなの？
僕だから深夜バイトしてたので、うん、深夜バイトしてて、はいはい、うん、で本当は次の日デートっていうか約束してたのに、
うん、
そのまま寝てしまって、
うん、
本当は昼からなのに、うん、起きたら夕方、
うん、
で着信見たらすごいあるみたいな、
うん、もう携帯があった、
携帯があったので、
当時だね、した
らね、はい、もう冷や汗もんですよね、見た瞬間
い
やってなったんで。
え、何時まで仕事してて、何時、
朝8時まで仕事してて、
ちょっとだけ、ね、2,3 時間寝ようと、は
い、
うん、
昼から会うって、1時ぐらいから会うってことだったんですけど、うんうんうん、寝てしまったら起きたら夕方に3時とかだったんですよね、
う
ん、
いやーそっかい、
はい、
いや、なんか映画とかやっぱりあったの？
そん時は何があったかもちょっと覚えてないですけど、
そうかい、俺なら夕方ぐらいに待ち合わせするな。
いや、それから
5時とか6時ぐらいに、
うん、彼女の方が対策を立てて、うん、もう夕方からにしよう、会うのはっていう形にはなりました、
ね、
う
ん、ああ優しいね。
もう昼間に会うのはやめよう、う
ん、ゆりちゃんじゃないでしょ。
あ、そうです。
あ、本当よかった、俺今余計なこと言うとこだったから、ね、危なかった今。あ、そうかい。瀬口はこういうのは、こういうパターンは、まあその逆パターンでもいいんだけど、まあ、
向こうが寝坊したとか、うん、私が寝坊したはないですけど、
うん、
向こう寝坊したあったような気がするけど、寝坊じゃない方が記憶にありますね。待ちぼうけはありますよ。
それただのもう二股だろ、
はい、違いますよ
二股かけられてたんだろ、
違いますよ
しかも向こうが本命だったというなんかね
, 笑えないです、
はい、めっちゃ笑ってんじゃんよ
リクエストいきますか、
はい、リクエストね、
はい、
来てるね。
リクエスト来てますね。リクエストは日本テレビ系スッキリ2月テーマソングだった塩根さんの桜風をお願いします、うん、本日真相回転金ちゃん支店、白木店長、頑張るのではなくがむしゃらに前に突き進め、きっと骨は社長が拾ってくれる、いけなくてごめん、4月中過ぎには美味しいホルモンを食べに行きます、
うん、骨は捨てる
新しい音がして胸の鼓動が熱くなった、ああ何かが始まるということは何かが消えてしまうということ、入り口の数が増えていくだけで終わること、始まり続けている風に吹かれて舞い降りた桜の花に願いを、温かい木漏れ日がそっと僕を待ってる、どこかで
塩根さんで桜風聞いていただいております、北海道初の、シンガーソングライターということで、 路上ミュージシャンを知り合った、路上ミュージシャンと知り合ったことをきっかけに、2016年より札幌すすきののライブハウスを拠点に、本格的なアーティスト活動を開始ということで、北海道札幌の方なんですね。
あ、札幌なんだ、北海道だ。
さすが山原さん、そういうの、
うん、ね、すごいね、なんだろうね、なんか、うん、こういうのになんかすごい、いつもなんか北海道出身の人とかね、なんかね、うん、アーティストのね、へえー、だからそのうちプロモーターとかなんかそういうのあるんじゃないかい。
なんか声のイメージと顔の感じと違いますね。
そうですね。
ああ、なるほど。
はい、
おいくつなのかね。
おいくつなんでしょうね。
まだ多分若いでしょ。
若いですよね。
こういう子たちってね、まだ12歳とかじゃないの。
いや、そこまで若くはない。
ヘッドロック。
というわけで、ね、
はいはい、
はい、昭和平成の忘れ物、うん、寝坊ということでやってきましたけれども、うん、
はい、
はい、来週の昭和平成の忘れ物のテーマ、下駄箱上靴ということでやっていきたいと思います。はい、皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。
はい、
うん、よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけでここからちょっと変え、コーナー変わりまして、金ちゃん支店、オープンしまして、もう今絶賛オープンしてるという形になるんですけれども、
うんうんうん、
4月金曜日16時からオープンしておりまして、うん、4月1日2日3日は特別コースと、特別な単行セット、ご用意しております。
この2つのみなんでしょ一応。
まあ、一応普通のメニューもなんかちょっとやる。
あ、本当、まあ、余裕があれば、
余裕があれば、はい、
とりあえずこれをやってもらいたいなと、
うん、そうですね、これ欲しいということで、うん、はい、炭鉱ホルモン、新炭豚さがりはもちろん、白木さんの故郷の、美唄名物鶏もつ焼き と、
うん、
それを合わせた、締めの鶏もつそばが食べられるという、う
ん、結構評判良かったね。
評判良かったですね、うん、美味しいということで、ね、
は
い、
やっぱり山賊左側さんも強いし、は
い、うん、そうですね、うん、強いしって言って、
麺はまずいけど。あ、それは俺が言ったのか。
麺にはこだわってないみたいで
したね。うん、そうなのよ、
はい、
うん、
というわけで、はい、うん、で、まあ平日16時から2時、に営業してるんですけど、あと土曜日祝前日は14時から2時ですね、
うん、
日曜日祝前日は14時から23時営業しております。
日曜日祝日でしょ、
日曜日祝日ですね。
あ、これちょっと間違えてない、ひょっとして、
ま
あ、
僕も間違えてます。
あ、いやいや、名刺と か、 なんかホームページとか、
あ、僕が
名刺は大丈夫、
大丈夫です。僕の表記が間違えただけです。
そしたら今日ずいぶん間違ってる。大丈夫か。
やっぱり今日オープンしてるからそわそわ。昨日ほらあのレセプションみたいのが、
そうなんですよね、
急遽レセプションしてさ、
はいはい、
人いないのにさ、あいつさ、
はい、
なんか知ってる人と一般のお客さん入れようとしてたんだよね。
はい、
うん、いやダメだっつって、
3月31日
で急遽常連さんを集めさせたけどね、うん、
はい、
まあ、集まると本当ね、皆さんね、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、うん、
わざわざしてレセプションなのに、普通はあんまりお金そこまで取らないんだけど普通に取ったからね、あいつね。うん、
あ、でも僕もちょっと働いたんですけども、
うんうん、
はい、僕働いたんです。
そうさ、
はい、
俺行ったのさ、
はい、
行ったっけね、あの、え、ここラーメン屋か、麺屋武蔵の大将っていう感じの。
なんでですか。
あのね、
はい、
黒い T シャツにね、腹がこんな風になってて、はい、してバンダナ、あのタオルの、
はい、
でバンダナ見たくしてんだけど、
そ
のタオルね、
はい、
タオルも半分ぐらいずれてんのよ。
もう滑りがいい。
じゃそういうことじゃないですよ。
まあ、まあ、わかんないんだけど、そういうことじゃないですよ。そこはわかんないんだけど。なんだこれはと思って。したっけ、白木にスーさんって、これはすごく強烈な、もう、リーサルウェポンどころじゃねえぞと。
なかなかな。
ね、だってうん、メイヤムサシしたっけ、あの、山賊左側さんもゲラッゲラ笑ってたもん。ねえ、手伝ってくれたんだよね。というかさ、
はい、
本店からヘルプっていうかね、光も来てくれてさ、はい、
光すご
い、光なんか頼もしく見えたね。
そうですね、もうもう働いてる想定でも自分が、うん、ここがこうですね、こうですね、うん、っていう形でもう言ってくれて、うん、
これが足りないだとか、
そう、
うん、
私これ買ってきますよ
とか、うんうん、だからね、俺本店で働いてる姿ってあんまり見たことなくてね、うん、あのかりんの同級生なんだよね。
そうですね、う
ん、
はい、
でこの前初めて、
はい、
見てなんか話して、ね、あらっとすごく成長したっていうかね、うん、頼りがいあるなと。
すごかったです
ね、やはり人間ってあれなんだね、要はさ、 後輩ができたりとか、もしくはそういってさ、はい、教える立場になると、なんていうのかな、うん、指示する立場とか、うん、もしくはそうやって気の見たく行って、新しいオープンで自分がやっぱり必要とされてそこに行ってさ、
はい、
何かをそのやった時にさ、うん、指導者としての考え方がさ、うん、あの芽生えるんだね。
すごかったです
。すごいなんか、いやー、頼もしいと思って。うん、まあ、すずさんはね、いつもそうやってやってくれる、なんだ手間暇でもね、なんか。
ああ、手伝ったりはしますね。
ね、
は
い、なんかちょっとなんか、ビッグボス気取りでさ。
そんなことないですよ。うん、な
んかオーナーさんですからね。
オーナーさんですからね。麺屋武蔵の。
ラーメン屋ですか。
どうだった、すずさん、昨日ちょっと。
でも、白木さんがやっぱりお客さんに可愛がられてるんだなっていうのは感じましたね。最初にいたお客さんなんかはもうホルモンあんま食べないんだけど、お酒飲みに来ましたと。で、今日は白木さんのためにお金をいっぱい使うんですと、お酒いっぱい飲むんですっていう話で、まあ、白木さんと喋っててもなんかコミュニケーションちゃんと取れてたので、ああすごいなと思って、まあ、今までの積み重ねなんだなというふうなのは思いましたね。
これね、
はい、
ディスりじゃないんだよ全然、
はいはい、
そうじゃないんだよ、
はい、
お客さんのことをどの子のとかじゃないんだよ、
はい、
うちのタカもそうなんだけど、
はい、
ちょっとね個性的なお客さんがつくのさ。
あ、確かに個性的でした。白木
もやっぱり
はいはいはい、確かに個性的でした、はい、
そう、うん、まあ、すごいでもね、
はい、
よく可愛がってくれてるしさ、
はい、
あれなんだけどね、
はい、
うん、だけどすごいファンなのさ。だからやっぱりそういう癖のある人間にはさ、
はい、
やっぱり癖何でもそうだけど、
はい、
例えばよくブルーチーズもなんか船寿司でもさ、
はい、
草屋、
はい、
でもさ、一般の人たちはさ、
はい、
うって食べなかったりするけどさ、
なるほど、
はい、でもそういうの好きな人ってさ、とことん好きでさ、
はい、
とことんファンになるでしょ、
はい、
だからそういうものを持ってるっていうことは、それは一つの、タカに関してもね、
はい、
白木に関してもさ、
はい、
なんか自分の持ってるいい個性かなと思うよね。はい、ただそれを今度ちょっともう少しね、うん、一人一人のお客さんじゃなくて、もう少し一般的なお客さんに広げていかないとさ、うん、うって後ずさりするから。
コアなところに行く個性は個性として。
うん
うん、
なるほど。あとですね、お客さんの中で、ホタテをくれたお客さん、大量にくれたお客さんがいて、うん、昨日刺身と、焼きで食べれますということで出してたんです。多分おそらくですね、この3日間も在庫があれば食べれますね。
俺も食べた。
あ、はい、
うん、金ちゃんのタレを、
はい、
入れて七輪でやって、
あ、はい、
うん、すごく美味しかった。
あ、
うん、
いいですね。
うん、してなんだろう、後から、うん、そのタレだけでも、
はい、
飲んでもうまいしね。
ああ、それ美味しそうです
ね、うん、それにちょっと、もしご飯でもあればご飯にちょっと上からかけても、
はい、
バターとかかけてね、
はい、
やってもうまいかなと
、
うん、どんどん広がっていくから。
いや、それなんか誰かのまかないに出したら永遠に食べる子がいそうだなと思って
な、というわけで、あ、4月1日から、金ちゃん支店オープンということで、うん、まあ、金曜日は16時から2時までやってますので、
うん、
で、この放送の時の、土曜日は14時から2時までですね。
もうオープンしてる
ってことだね。もうオープンしてます、はい、もうこの放送やってる時はオープンしてますんで、うん、で、あと夜中2時までやってますから、日曜日も14時から23時までやってますので、ぜひともこの3日間行っていただければなと思います。
はい、
はい、あ、定休日水曜日になっておりますので、
うん、相変わらず水曜日、
はいはい、水曜日は定休日です、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、ではここから社長にお話ししていただこうと思います。
うん、前回はね、ちょっと白木のことを厳しく言いすぎてね、
はい、
中にはちょっと社長厳しすぎんじゃないっていう人とね、
はい、
うん、だからすずさんカットしてくれてたもんね。
いやいや、
うん、まあでもね、はい、どんどんお客さん、まあ、知ってるお客さん、はい、知ってる常連さんたちはね、はい、いや、いつもああいう感じで、いつもぐらい、あれだよなんて言ってね、はい、うん、まあまあ、なんで、まあ、それも含めてなんだけども、はい、昨日一昨日か、白木に行ってちょっと闘魂を注入してきたのさ、
うん、
目から鱗ですみたいなこと言ってさっきもちょっと言ったらさ、いやって昨日と気合い入れてもらってもう目が覚めましたとか言って、何が目が覚めてたのかよく分かんないんだけども、まあだけどよかったかなと、これでまたやつと一歩近づけたかなと、
はい、
うん、これからあいつが店長になってから多分やっぱり共通の話題とか土俵に乗ってこれると思うんだよね、
はい、
それまではやっぱりチーフの下で好きにやってたけど、 うん、これからが俺は白木と本当の、いい付き合いができていけるんじゃないかなと期待してんだけど、ということでね、会社と一体になるっていうのが大事っていう話なんだけど、はい、よくたまにね、なんていうのかな、社長とか上司とかと半目に回る人がいるわけさ、そういう人っていうのはどっちかなんだろう、本当に仕事がでもしくは会社がダメで、本当にろくでもないやつらがいて、その人がまともで、もしくはたまにいるんだけどピカイチで仕事できる、頭が切れて仕事ができるだったらまだいいんだけど、だけどやはりね、あの会社と一体とならないとね、本当にね、なんかちょっと異端児になっちゃうんだよね。自分一人でやれる仕事なんてね、そんなね、たかが知れてんのさ。して会社っていう、なんちゅうかな、だって自分の器でやんなきゃいけないでしょ。自分の器ってそこまで今までの経験とかスキルって、その個人だったらね、結局ね、そこまでなのさ。だけど会社っていろんな人がいて、社長がいて、でそこでビジョンがあったりとか、その人、いろんな人が来る集合体、エネルギーとか、パワーがあるから、そこでね、自分が個人だったらできないけど集団だったらできることってあるのね、うんうん、でそれを会社にいるうちはそこを身につけてほしい、それを利用してほしいし活用してほしいっていうんだよね、俺はね、うん、だから例えば俺なんていうのはさ、まあ昔タスコシステムの時の高田社長からはね、ね、俺ある時に、俺結構俺好かれてんのかなと思ったら、社長はある時に俺は加藤は嫌いなんだって言うのね、嫌いだってね。まあ確かに俺も自分が部下だったら嫌だもんこんなやつ、うん、だけども、社長も周りもある程度認めてくれた、信頼とか、なんかそういうのがあったのは、俺は無心だったから、無心っていうのは自分の私事じゃなく、もう体のどこをどう切ってもタスコの血しか流れてこないっていうぐらいな、自分自身でそういうものがあったのね。だからね、あの社長がお前ってなんでそうなんだっていうのがあって、そうなんだっていうのは要は何がお前をそこまでがむしゃらにっていうか、それをさせるんだ。だから俺は単純に俺は全て会社のためしかないからじゃないですかと、自分の、だから俺自分の給料を上げてくれなんていつも上げてほしいなと思ったこともないし、上げてくれなんてもちろんないし、あの役職もここまで欲しいだとか、こうなんで俺こんなに頑張ってるのにこうなんだっていうのは全く一切なかったのさ。休み欲しいとかも思ってなかったし、だからそうじゃなく、いや会社がもっと良くなればいいな、この一緒に働いてる奴らがなんかみんなで幸せになれたらいいなって、それしかなかったのね。だからやはり自分の従業員、あのグループの事業部の部下だけじゃなく、会社全体の奴らにも店に行ったりとか事務所に来たりとか普通に怒ってたから、やっぱりうるせ、もう多分それいうのをやっぱりやかましいなと、めんどくせえなとは思われてたかもしんないけど、でも俺から見ると事業部が違ってても、あの自分の直属の部下じゃなくてもタスコシステムっていう会社、同じ志してる人間たちの仲間だから、そこに対して目をつぶるわ、これはダメだなっていうものに対しては目をつぶるわけにはいかないのよ。うん。まあだから、そういうのがね、時としてね、なんかね、例えばこの前みたく、白木なんて自分の部下じゃないの、他の人の部下なのに、そうやってバーって言ったら、やっぱりその直属の上司としてはたまに面白くない顔とかする時もあるんだけど、それでよくぶつかったりするんだけど、だけど、しゃあないよね、それはね。うん。うん。一見濃いかもしれないけど、俺はそういうの関係ないもの、同じ会社だろうと。だからね、俺はそういう意味で言うと、まあ高田社長もそうだったし、一緒に働いてる仲間たち、 して、やっぱりそのタスコシステムっていう会社にやっぱり命かけてたっていうか人生かけてたから、うん、何が何でもさておき、うん、で、かたやそうじゃない人間もいるわけさ、なぜあのなんだろう、かわいそうなのさ。俺はそういうもう無心で行くけど、そうじゃない人間ってやっぱり対極で、俺はここまでやってんだからこういうもっとこういう風に見てほしいとか、評価が低いんじゃないかとかさ、そうなるとそういう人って会社の方に目を行かないで自分の周り目先足元しか見ないのね。だから自分の事業部だけが良ければいいとか、自分の従業員事業部の従業員だけがいい思いすればいいみたいな感じの、まあ極端な話だよ、そこまでじゃないんだけど、でもそういうのってやっぱりね、どんなに仕事ができててもやはりね信用ってされないっていうかね、なんかちょっとやっぱりね、うん、いい人間残んないのね、あんまりね。最終的には同じような人間ばっかりが残っていくわけよ。それはその組織でいながら、そういうやつって才能もあるんだけど、自分の器でやろうとするんだけど、結局その器がそこまで磨かれてないから、大きくなってないから、だから俺は自分自身で器がないって分かってたから、俺はそうじゃなく、まあ会社っていう器をうまくっていうか、俺はそれを活用できて、俺みたいな人間でも何ていうのかな、大きく少しでも大きくなれたらいいなと思って、うん、そういうふうにやってきたから、白木に関しても今までは白木高安だったのが、今度は丸かの、そして金ちゃん支店の店長の白木高安として頑張ってってほしいなと思います。以上です。
はい、ではエンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。野崎さんからのリクエストではないんですが、サーモン&ガーリックの D、それからイノマティさんからのリクエスト、内藤靖子さんの、六本木ララバイ、
いいね、
はい、それから、山嵐さんからリクエストいただきました塩根さんの桜風、
会いたいねこの人
をおかけしました。はい、来週ですけれども、4月9日放送ということになります。来週の昭和平成の忘れ物のテーマは下駄箱上靴 となっておりますので、皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。というわけで、
はい、
はいはい、
どうですか、
金ちゃん視点もオープンとなりまして、
ね、瀬口さんもね、
はい、
そのうち、
はい、
時間があればタイミングがあれば手伝ってくれるって言うんだけど、
スケットで、
そう、はい、大体金曜日なんだ、
はい、
いやいや俺ね、瀬口入るとまたちょっと全然違うと思うのさ。はい、まあみんなはさ、瀬口さん働いてる姿ってあんまり、まあ鳥天狗でちょっと働いてた時もあったし、はい、
手間暇
でも大体こっちね、洗い物だけど、はい、すごくね、例えば名前出すけど、
はい、
龍之介がいた時に、
はい、
龍之介よりも仕事できてたという、はい、段取りから何から
あれ
うん、やっぱりそのなんだろうな、数字の得意な人って多分組み立てがうまいんだろうね、
はい、
うん、理論的に考えパッパッパッといくけど、うん、だからそういうのもあってね、一回白木とかを見て、もっとこうした方がいいんじゃない、ああした方がいい、こうだね、ああだねっていう、うん、ね、うん、一回ぐらいやって、ちょっとまあ冷静に白木の仕事っぷりとか店の雰囲気をね、見てほしいなと思いますんで
、はい、
支店に出てもいいかな
お楽しみですねこれはどうなるでしょう、う
ん、ちょっとぶん殴っていいかまあそういうことでね、
まあ、
うん、
はい、
ね、機会があればね、
そうですね、う
んうんうん、機会は作るもんだ、
いやそうですけど、様子見てどんなものか、うん、
あ、いけ、
はい、
ね、
それはそれ楽しみですね、
ね、うん、
はい というわけで、
はい、
はい、金ちゃん支店、4月1日2日3日ですね、うん、特別コース、特別な参考セットやっておりますので、
うん、いや本当にね、白木もあと他のスタッフも本当頑張ってるし、して4月いっぱいは社楽も結構出てるんで、
は
い、
そうですね、
皆さん本当によろしくお願いします。
そうだ、あと復帰のメンバー一人いますよね、お手伝いに来る。
あ、そうなんですよ。
ちょっと秘密にしておきますか。
秘密か、うん、
はい、ぜひ行ってみてください。
ね、多分イノマティさんが泣いて喜ぶんじゃないかな。まあヒント、エムミ
飛んできますね、東京から、うん、
はい、
というわけで、はい、まあ、いろんな楽しみありますので、ぜひとも金ちゃん視点に、うん、リニューアルした金ちゃん視点ですね、行っていただければなと思います、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はいはい、というわけでまた来週聞いてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。果てなき二人なのに、夢は捨てたと言わないで、他に道なき二人なのに。